小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は久しぶりにリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しましたね。
そうでしたね。いろんないい、はい、あのメッセージいただいてとても楽しかったです ね。
そうですね。
これからもいただけるといいな。
そうですね、うん、ロバの子やカチカチ山、深くその昔話に込められたメッセージを読み取っていらっしゃいましたね、
うんうん、そう、本当そうですね。嬉しいですね、
はい、さて今週のテーマは、
はい、この間のそのリスナーからのご意見にも関係してくるんだけど、昔話が語っている子供の成長する姿ね、
はい、
それいろいろあると思うもんだから、それを聞いていただこうと思ってます、
はい、
でまずね、小さな子供たちをお持ちのお母さん方、あるいはお父さん方に参考になるかと思うんだけども、わらしべ長者って話があるのね、
はい、
でこれはあの有名な話だから多分皆さんご存知だと思うんですけど、僕があの福島で聞いたのはこんな話だったんだけど、昔ある村に大きな百姓がいた。そして息子が3人あったと。で自分が年取って財産分けをするときにね、長男にはお前は頭がいいからと言ってお金の財産を全部譲った。で次男にはお前は働き者だからと言って田畑を全部譲った。で末っ子にはお前ちっとも役に立たない子だから何もやるものはないと言ってわらしべ一本しか与えなかった。で末っ子はそのわらしべ一本もらってとぼとぼと旅に出た。で歩いていくと蓮の葉っぱを収穫しているおじさんがいて、とてもいいハスが取れたんだけども、このハスの葉っぱをくくるわらしべがあるといいなと独り言言ってるもんで、おじさんこれあげるよって言ってそのわらしべ一本あげちゃった。だからおじさん喜んでハスの葉っぱをわらしべでくくってね、でお礼にハスの葉っぱを一枚くれた。でその末っ子は今度ハスの葉っぱ一枚持ってまたとぼとぼと歩いていった。そしたら味噌を作ってるおじさんがいて、とてもいい味噌ができたんだけど、この味噌を包むハスの葉っぱがあるといいんだがなって言ってるから、おじさんこれあげるよって言ってそのハスの葉っぱあげちゃった。そしたらおじさん喜んでその味噌をハスの葉っぱに包んで、でその末っ子にもお礼にお味噌を分けてくれた。で今度末っ子はそのお味噌を持って歩いていった。そしたら刀鍛冶がいて、とてもいい刀が打てたんだけど、この刀を最後に味噌で冷やすと名刀が仕上がるんだがなって独り言言ってるから、おじさんこの味噌あげるよって言ってあげちゃった。そしたらその刀鍛冶、刀を最後に味噌で冷やして名刀を仕上げた。そしてお礼にその名刀をくれたって言うんですね。そうだったらなんで名刀作ったんだか分かんないんだけど、まあくれたと。それでその名刀を持って歩いてったら川の土手に出た。でくたびれたもんで刀を脇に置いて土手で昼寝をした。そこへ山犬が現れて飛びかかろうとしてぐるぐる周りを回り出した。でその光景を村の長者が見ていて、あ、危ないと思った瞬間に刀が一人でに鞘から飛び出して山犬に切りかかった。で山犬は逃げていった。でそれを見て長者は、あの刀はただものではないと、あんな刀を授かっている若者にはただものでない運が授かっているに違いないと思って若者のとこへ行った。そして若者を起こして自分が今見たことを話して聞かせた。でお前にはただものでない運が授かってるようだから、ぜひうちの一人娘の婿になってくれっちもんで、とうとうその末っ子が長者の家の婿になったって話なんですね、
ええ、
まあ長者の家の婿になることがいいかどうか僕わかりませんけどねいろいろとしがらみがあって大変だろうと思うけどもまあとにかく日本の昔話ではね、
はい、
最後の幸せな終わりの象徴としてこの長者の婿っていうよく言うんですけどね、
ええ、
でとにかくこの話はわらしべ一本持って出た、これがハスの葉っぱ、それから味噌から刀鍛冶というふうにこう出会って交換することによって最後に幸せに行ったってわけでしょ、
はい、
この時面白いのはそのわらしべ一本持っている時にちょうどそのわらしべを必要とする人に出会ったっていうことだよね、それからハスの葉っぱ持っている時にちょうどそれを必要とする人に出会ったっていうことですよね、はい、ということを抽象的に言えば、人が獲得して持ってるものとちょうど合ったもの、合致するものと出会ったんで次の段階が有効に進めたわけですよね、
うん、
つまりもしわらしべ持って歩いてる時に味噌屋に出会っても何もならなかったわけだね。
そうですね、
蓮の葉っぱのおじさんと出会ったからよかったわけでしょ、
うん、
あるいはいきなり刀鍛冶と出会っても何にもならなかった、
うん、
ちょうど自分が獲得して持ってるものと合致するものと出会った時に次の道が開けたということというふうに言い直すと、
うん、
これってもう子どもの成長を語ってるんじゃないかなっていうふうに僕は思うのね、
うん、
どうだろうね、例えば子どもがね3歳ぐらいになって三輪車乗れるだろうと思って買ってやった、ちょっと早すぎるとせっかく買っても乗らないよね、
うん、
座らせても泣いちゃって拒否するでしょ、
うんうん、
でもそういう子もしばらく経つといつの間にかもう三輪車平気な顔して乗っていくようになるよね、
うん、
あそこのところね、
うん、
子供が成長して自分が獲得して持ってるもの、例えばバランス感覚とか、
うん、
ハンドルを握る力とか腰の力とか、うん、そういうものを備えた時三輪車に乗っていくわけよね、うん、これはもう親が止めたって自分で乗っていきますよね、
うん、
つまり子供は自分が獲得して持ってるものとちょうど合致するものと出会ったらそれをマスターして先へ行って、でそこでまた新しいものと出会ってマスターして出ていく、子供の成長ってそういうふうにできてるんじゃないかと思うのね。
うん、
でそれがその動物として生きていく知恵というか、もう本能的に備わった知恵だろうと思うね。
うん、
自分ができないことはしない、でだけどできるようになったらそれをやって、うん、そして生きる力を獲得して、動物ってみんなそういうふうになってるだろうと思うね、でそう考えるとですね、僕もやっぱり親でもあるし教師でもあるもんだから教育の状況ってねとても気になっているんだけど、
はい、
どうも今日本全体がですね、早いことがいいことだと、何でも早いことがいいことだっていうふうに走りすぎてるんじゃないかっていう心配を持つのね、
うん、
子供が成長してそれを必要とする、あるいはそれができるようになるというのを待たないでね、親の方の考えでなるべく早く早くと与えると、
うん、
その早くっていう意味は早期という意味の早くね、
うん、
というのとそれから速度の方の速さね、それ両方あると思うんですよ、
はい、
早期に与えて、それで速度早く習得した方がいいと、
うん、
だけどそれってそういう子もいるだろうけどね、
はい、
早くから与えられて早くマスターしていく子もいるだろうけど、
うん、
そうじゃない子もいると思うんだ当然ね、
うん、
ゆっくり成長しててでみんなができることではまだできないと、でやっとくできるようになってもまたゆっくりでしか習得できないっていると思うんです。でもそれはみんなだけどそれぞれの子どものペースがあってね、
うん、
それをその一律にとにかく早期が良くて速度が速いのがいいっていうのは僕は危険だなっていうのを思ってるんですよね、
うん、
なもんでね、昔話っていうのはそういうなんていうか子どもが生きる上でね、動物としての子どもとして大事な生きる原則みたいなもんね、それを語ってるように思うもんでね、
うん、
とても僕はいいと思ってるね、
うん、
僕はですから外国語を早く教えたらいいなんて全然思わないんですよね、僕は外国語の教師ではあるんだけども
ドイツ語のね、
ドイツ語の教師だから僕は日本人が外国語を習得するというのメカニズムってのは僕は専門家ですからね、そこはよく分かってるんだけど、まず大事なことは日本語なんですよ、日本語がねを完全に駆使できなかったらね外国語なんかできるわけないですよ、
うん、
でそうじゃなくて今世の中じゃね早く教えろ早く教えろとおっしゃるけど僕はそうじゃないと思うね、例えば英文解釈なんて言うじゃないですか、
はい、
英文を解釈しなさいって、あれ解釈して、
はい、
どうやって書くかったら日本語で書くんだよね、
うん、
ってことは日本語力がなければ書けないってことですよ、
そうですね、
そうでしょ、
そうですね、
ええ、文法的にここが現在完了だっての分かってたってさ、うん、日本語にならなきゃいけないわけですね、
うん、
そのためには日本語の表現力が必要なわけね、
うん、
だから英文解釈っつったって日本語ができなきゃできない話なんだあれは、
うん、
もう本当にね、だから僕はまず子どもたちが日本語でを聞いて理解できること、それから自分が考えてることをちゃんと表現できることということがまず必要だっていうふうに思ってるのね、
うん、
だからそのね、何でも早い方がいいっていうのは僕は思わないんだな、
うん、
僕はまあ大学の教師してたんですけども、大学の教師やっててもですね、やっぱりね学生によって興味の持つ速度が違いますよね、あの速度も違うし時期も違うんですよ、
うん、
ある学生は早くから例えば美術に目が開けた、
うん、
あるいは音楽に目が開けたっていうのもいるのね、
うん、
だけどそういうもの全然あの 1,2 年の頃は目開けなくてあんまり興味なくていた、だけど 3,4 年になって美術に目が開けて、ですごくそういうものにのめり込んでいくっていうのもいるしね、
うん、
だからね、どこで 興味を持つかっていうのはね、みんな違いますよ。
うん、
大人も同じだと思うんだよね、おそらく。
そうですね。
うん、大人ってのは鈍感だからさ、みんな我々鈍感になってるからあんまり気がつかないかもしれないけど、例えばモーツァルトの音楽って素晴らしいよっていくら言われたってさ、自分の中で何かが育ってきて、そういうものを受け入れる感覚ができてこないと、モーツァルトいくら聴いたって美しいと思わないわけじゃない、
うん
ね、絵だって同じですよね。セザンヌの絵がどんなに素晴らしいって言われたって、自分の頭が興味がそっちへ向いてない時にどんなに見せられたっていいとは思わない、ねうん、何でも同じだと思うね、
うん、
料理に関してだってそうだと思うし、衣装の興味もそうだと思うし、自分がそっちに興味を持った時にピシャッと合うというね、
うん、
でそれは大人の例で言えば割と分かりやすいのかもしれないけども、子供に関してはね、なんかみんな信仰があるんだよね、はい、早いうちがいいっていうね、
うん、
そして早くやることがいいっていう風にね、
うん、
子供に関してはなんか特にその早期信仰が強いんじゃないですかね。
そうですね、うん、あと与えすぎも
問題になって
るような感じです ね、 そ、 う
ね、それはさっき の、 その子供が自分が獲得して持ってるものの限度がありますからね、
はい、
それに合致した時が本当にものになるわけで、親の方はその子供が獲得して持ってるものプラスね、親が獲得して持ってるみたいなものをくっつけちゃうとね、
うん、
与えすぎになっちゃいますよね、
うんうん、
そこはね、子供の成長のそのを信じてやった方がいいんじゃないかっていうのもかも。でそういうことを考えるといつもその思うのは、僕は息子が2人いるんですけどね、彼らが小さい時にクリスマスツリーを作ってやろうと思って、もみの木の苗を買ってきたんですよ、それで庭に植えたのね、
はい、
でちょうど僕の勉強机の真正面だったから僕は毎日見てたわけ、だからもみの木って成長が早くてね、綺麗なこのあのもみの木の形になったんですね。
二等辺三角
形みたいなね、はい、で僕の背ぐらいまでになって、だからああこれは冬になったらクリスマスツリー作れるなと思って楽しみにしてた、
はい、
そしたら秋に植木屋を入れたのね、植木屋が言うにはもみの木ってのは成長が早すぎて根っこがちゃんと育ってないから、このままほっとくと風が吹いたら倒れちゃいますよつって上の方パーンと切られちゃったんですね、
はい、
せっかく綺麗な三角形になったのが上の方が平らになっちゃったわけ、
はい、
で僕ががっかりしてね、植木屋の野郎余計なことしやがったと思ってたら、ただね、何週間か経ったらね、はっと気がついたら僕の方から見て左側の枝がね、
はい、
ちょっと立ってきたんですよ、
うん、
初めは気がつかなかった、しばらくね、あれと思ったらどんどんどんどん立ってってね、
うん、
何週間ぐらい経ったのか分かんない、6週間ぐらい経ったのかな、完全に元へ戻ったんですよ。
二等辺三角形に近い感じ、
もうあの感じに戻ったの、完全に戻った。その左側の枝が結局辛抱になって、
は
い、それで脇の芽が膨らんで綺麗な形になった、
うん、
僕はもう衝撃を受けたんですね、それは、
うん、
本当に衝撃を受けた。もみの木にも意志があったんだってことを思い知らされたわけ、
うん、
で俺はこういう形だぜって、
はい、
俺は上が平らな形じゃないんだぜっていうことを言ってるってことに思い知らされたのね、
うん、
本当に僕は感動したんですね、
うん、
でそれは落ち着いて考えてみれば哲学の方で言うんですけど、形式意志っていう言葉があるのね、哲学とか美学で使うんですが、形ね、
はい、
形の意志、
はい、
形式意志っていう言葉があるんだよ。僕はその言葉を活字では知ってたの、
はい、
だけど目の前で見せられたのは初めてだった、生きてるものはみんな自分はこういう形でありたいという意思を持っているんだっていう考え方ね、
はい、
すごくいい考え方だと思うんですね、
うん、
生きているものは自分はこういう形でありたいという意思を持っている、こういう考え方ですね、
うん、
でそれを思い出したわけ、あそうか、もみの木は上が平らな形じゃないんだぜっていうことを思ってるっていうことを思い知らされた。
うん、
それでもあと何年も経ってから生物学やってる友達に話したら、当たり前だって、それは DNA だって言われたんだけどね。でそれはもちろん理科的にはそうなんですけど、僕は文系の人間だからそんなことは言わない。僕は生きてるものはみんな形式意思を持っているっていうふうに思う。そう考えるとね、
はい、
子供も生きている人間ですからね、
うん、
やっぱり形式意思を持ってるんじゃないかっていうふうに思うね。自分はこういう形でありたいと思ってんじゃないかな、
うん、
でそれはどういう形かというと、要するに普通の人間として生きていきたいっていうね。もちろん障害があったりね、いろんな問題みんな持ってるでしょう。だけどもそれでも人間として生きていきたいってみんな思ってるから生きていけるんだよね、
うん、
ですからそれは信じてやっていいんじゃないかって思う、
うん、
大人から見るとね、 いろいろもうちょっと平らになってほしいとかね、もうちょっと横行ってほしいとかいろいろあるかもしれない、うん、あれもっと早く大きくなってほしいとかあるかもしれない、うん、でも生きているものはみんな自分の形式があって、自分の速度で自分の形を作っていってる。それは信じてやった方がいいんじゃないかっていうふうに思うのね、うん、木を育てるにはさ、日本では盆栽っていうのがあるじゃないですか、はい、盆栽、あれはさ木の枝をね紐で引っ張ったりなんかして人間が好きなような形にするわけだよね、
はい、
でそれはもう木だから我慢してくれるからいいだろうけど、人間を育てるには盆栽じゃない方がいいんじゃないかと僕は思ってるのね。
ですね、
人間を育てるにはね盆栽じゃない方がいい、親の意思でこういう形になってくれなんて言わない方がいいと、もみの木になることを信じてね、自分の綺麗な形になるんだよって信じて待っててやる方がいいんじゃないかと僕は思っているんですけどね、
そうですね、で時には支柱になってあげたり、
そうそうそう、でその時ね苗木ですからね子供ってのは、はい、支えてやんなきゃいけない、ね、それはもちろんそうだと思う。でその時何だろうかって、大人としてね子供を支えてやる時のその支えは何だろうかと思うとね、突き詰めて言えば、はい、子供が思春期の間に3つのことが思えることだと思うのね。3つの自覚が持てること、1つは自分が愛されているという自覚が持てること、思春期の間にね、もう1つは自分が信頼されているという思いが持てること、もう1つは自分の価値が認められているという思いが持てることだと思う、18区20歳ぐらいまでの間にね、人格形成の時期にその3つのことが思えれば、子供はあとはもみの木でやっていくんじゃないですかね。
なるほど、
と僕は思うんだな。でその先が実際には難しいよね。じゃあどうやったら子供が自分が愛されていると思えるように育てられるかというと、これはさ難しい。ここから毎日の生活ですからね、具体的になるわけで、朝起きて私あんたを愛してるよなんて言ったらいいとか、そんなことじゃないからね、そんな問題じゃない、毎日のやり取りの中で子供が愛されていると思えるか、信頼されると思えるか、価値を認めてもらえてるかと思えるかどうかっていうことなんじゃないかなと僕は思うんだけど、どうだろうね。
今日は昔話に込められた子供の成長をテーマに、わらしべの話を紹介しました。わらしべは本当にね好きな話の一つですよね。
そう、
先生も私も
そうですか、はい、僕も本当に好きですね、でもねあれ考えてみれば大人もみんなそうだよね。
そうですね、
わらしべですよ。自分が持ってるものと、ちょうど合致するものと出会った時は本当に自分のものにして生きていけるわけだよね、
そう思うとこう楽な気分でゆったりと人生過ごせそうな気がしてきました。
そう思うよ、
さて来週はどんなテーマで、
今のようなねその昔話が語るメッセージというのの続きを聞いていただきたいんですけど、もう一つ僕が好きなのは怖がることを習いに出かけた若者の話っていうのがあるんですよね、グルム動画だよこれ、グルム動画にあるのね。それとっても僕好きなもんだから、それについて聞いてもらうと、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
小沢敏夫昔話へのご招待。